皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。4月10日藤原直也の日本と世界に一言、今日の話題は世界は雪崩現象というお話です。先日ですね、こうトランプ氏の、資金集めのパーティーの話がありましてですね、5000万ドルですか、なんかものすごい金を集めたようなことが書いてありましてですね、1日のパーティーで、バイデンの2倍以上当然集めてるんですけども、なんかアメリカも雪崩現象になってきましたね。というのは金持ちにとってみるとですね、トランプって一番かなわない大統領ですよね。表向きはですね、まあその共和党であり、それで、共和党ってまあ昔ながらの金持ちが多いですから、民主党はまあ新興財閥みたいなもんですよね。でも共和党って昔からの金持ち多いですから、まあ彼らの利益を守るっていうのは共和党でありますけども、本当のこと言ったら、名ばかり共和党でね、利権を守る人たちが本当は多いわけですね。ですから、トランプが大統領になる時も、それになってからもですね、第1期目ですよ。そのアンチトランプ多かったと思いますよ。表立っては言えないんでね、共和党ですから。やっぱり、最後はオバマやですね、バイデン側に組みしてですね、裏で散々嫌がらせをやってたという状況ですね。ですから今までトランプが金に困ったとかですね、よくわかんない話が、ね、いくらでもこう出てきましたよね。すなわち、トランプは本当は金持ちの敵なんだと、今のドルもね、金融市場も全部繰り返しちゃうから、最後は金持ちの財産をですね、全部奪う敵なんだということが、浸透していったんだと思いますね。そうするとやっぱりトランプ憎しでですね、潰そうと。特にそのトランプ一回引っ込んだ21年の1月20日以降はですね、その動きはメディア含めてすごく強かったと思うんですね。しかし裏でトランプたち作戦ずっとやってるわけでありまして、本当の悪党たちはどんどん捕まっていきましたよね。でさらにやっぱりこの世論調査見てもですね、ますますトランプ優勢なんですね。そうすると特にその捕まったとかですね、なんとかいうことでなくてもね、やっぱり普通に金持ちやっててですね、このままトランプ敵に回していくとですね、いやトランプ当選した人は、当選した後は大変なことになるんじゃないですか。それはみんな分かってきたんじゃないかと思うんですよね。そうするとやっぱここでトランプに協力していかないと、その未来がないと思ってる金持ちはたくさんいると思うんですよね。今までライノですよね、ライノをたくさん言ってね、でもうこれでどうしようもないと思ってた連中もですね、ここでトランプの方に行って、で少しご機嫌伺いをして金も出してね、支援者であると、戸ざまですけどね、最後に駆けつけた戸ざまですわな。しかしこの改易にはなりそうにないと、今ね、駆けつければ改易にはされないだろうということでですね、駆けつけたと。そんな状況なんじゃないですかね。雪崩打ってきたように思いますね。ですからこの金持ちが雪崩打ってですね、トランプの方に降参してきたっていうのは、これ本当に大きなことだと思うんですね。所詮アメリカってやっぱ金で動いてる国でしたよ、今までね。理念はあったって金で動いていて、世界も大体金で動いてますよね。でその金持ち連中がね、一気にトランプの方にこの動き出したということはですよ、これもやっぱり今までのその、ロシアへの金融だけじゃなくてね、世界を動かしてきた、王家、王侯貴族、それからバチカン、宗教的権威、この時代は完全に終わったんだと思いますね。やっぱなんだかんだと言ってですね、その金ですよ、みんな求めていたのはね。ひたすら金を求めていろんな悪事でも何でもやってきたわけなんで、その自分たちで稼いだ金の最後の行き先がトランプだってことは、なんて言いますかね、自分の首を解釈する人に金を渡すみたいな話だよね。なんて言いますか、首切り役人に金を自分の首を切る役人に金を渡すみたいな話で、普通だったらありえないですよね。でもそれ動いてきたわけですね。 ああこうやって変わっていくんだなっていうふうにね、しみじみを見ていて思うんですよね。で大企業なんかもですね、まあ例えばあの自動車労連ですね、まあ自動車会社じゃなくて自動車労連もなんかトランプの方にすり寄ってますよね。厳しくかねトランプ言ってましたよね、自動車労連にも、あんたたちトランプの味方にならないとですね崩壊するよと、要するにその会社が崩壊するよと、電気自動車って言っててね、あるいは中国から入ってきちゃってアメリカの自動車会社潰れるよと、電気自動車にしたら部品もなくなって仕事なくなっちゃうよと、もし助かりたいんならあのトランプ支持しなさいよって随分きつく言ってましたよね。でなんかあの自動車労連の方にトランプ言ってましたよね。ああやっぱり自動車労連も、トランプの方に行ったんだなと思いますね。それからトラックもそうでしたよね。トラックのドライバーの業界もあの組合もかなり強烈ですから、あれも随分前にトランプ言ってましたよね。そうすると、まあ、労働組合って言ったら民主党なんですけど昔から、これ共和党に流れ打ってきたんじゃないですか。で注目されるのは例の日本製鉄の US スティールの買収ですよね。あれバイデンもトランプも反対していて、で鉄鋼労連がどう出るかですよね。これトランプ反対なんですから、いややっぱり日本企業がいいということで日本の方につくのか、あるいはなんかトランプに歩調を合わせてね反対っていうのか、このあたりは非常に興味深いところがありますよね。それから多国籍企業の中でも特に IT とかメディア関係ですよね。これはもう何て言いますか、こうモロディープステートですね。モロディープステートで、でトランプ憎しでずっとやってきたわけですけども、最近必ずしもそうでないですわね。本当の話もいろいろするようになったし、まあ X なんかはもう政治的検閲は外れちゃってますけども、まあ、今やってる Google とかね Facebook なんかもかなり厳しくやられてますよね、相当厳しくとっつめられていて、まああれは軍事作戦でね、最後までこの切られ役をやって最後切られて終わりという、まあ、今回の特有のね、まあ、ストーリーでやってるんでしょうけども、まあ、それにしてもですね、あれは20年の11月12月ぐらいだったかな、もうあいつら絶好調のふりしてね、まああれも作戦なんですけども、絶好調のふりしてトランプなんか全然関係ないんだと、自分たちの言ってることが正しいことだと、まあ、世界に国内外にその印象を振り回ったわけですね。偽選挙で、ワクチンもコロナも全部インチキなんだけど、まあそれ自分たちに言ってることは正しいんだと、事実は問題じゃない、自分たちが言ってることが正しいんだというような姿勢で言ってまして、完膚なきまれに打ちのめされましたよね。CNN はもうアトランタのニュースセンターをもう退去しましたしね、ニューヨークタイムズも、それからウォールストリートジャーナルも読者が減っちゃって、それはそれは大変ですわね。だから結局その、まあ、X は、まあ、軍が管理してますわね。あの一応表の顔はイーロン・マスク置いてますけども、軍が接収して中全部入れ替えちゃったわけで、まああの最後はこういうふうになるってことですな。そうするともう逆らう人ってこういなくなりますよね。今だからドラマでね、その敵役やってる人たちはまあやってますけども、本当の意味で戦ってる人っていなくなっちゃったんじゃないですかね。日本のメディアなんかも少しやっぱ変わってきてるんですよね。トランプ憎しの一方的な話はだいぶ昔に比べて減ってきた感じがしますね。まあウクライナ情勢見てもそうですし、もうウクライナが勝った勝ったでね、大騒ぎしてた連中も最近口ごもっちゃってますよね。でそれからロシア恐怖症もですね、最近あまり言わなくなりましたよね。中国北朝鮮に対してもあまりこう昔みたいな罵りがですねなくなってきた感じがするんですね。やっぱりなんかこう、ピエロはもうこれ以上できないという思いはあるんじゃないかと思うんですね。だからメディアの方もですね、もうこれ完全にこのトランプ時代を見据えて雪崩打ってきた感じがするんですね。で日本とかドイツはこれはもうとにかく米軍撤退ですから、米軍撤退の下地作りですよね。日本の方は在日米軍、そしてまあ在韓米軍もこっちありますね。それからドイツは NATO ですよね。これ米軍帰りますから、その後見据えてどうするかで、まあ、ごねにごねて米軍に行ってもらって、それでまあなんかある意味でいい思いをして、でディープステートのですね、中にどっぷり使って、その利権の分け目を預かっていたという 古い日本やドイツの勢力はこれで完全に消滅に向かってるんじゃないんでしょうかね。ドイツはもう完璧に今回のウクライナとイスラエルの問題でアウトだと思うんですね。今の体制はですね戦後あんたら一体何をしてきたのかって話ですね。で、日本についてはまあドイツほどですねたくましいやつがいないんでね、まあ浮いた浮いたでやってきまして、この状況になっちゃって、しかし安倍派は終わりだと。で、そうとあと何も残ってないわね。宏池会なんて名前ばっかりですから、名前何も残ってないわけで、まあかげろうのような存在ですね、日本政府なんてね。まあとりあえず、まあ金を渡してですね、手切れ金って言いますかな、追い上げ、盗っと追い上げみたいな、盗っとがね、来たんで、まあ最後、その金を渡して帰ってもらうみたいな。まあ、金を盗んで帰ってくる、分取って帰ってくるっていうのかな、なんかそんな感じですよね。まあでもこれも誰も止められないし、で世界中あちこちにね、最高警備刑務所が待ってて、何かあったらみんなそこへぶち込まれるという、そういう算段ですから、それは悪党たちだってなかなか動きづらいと。そうするともうやはり勝負あったじゃないですかね。これでこれ以上抵抗することは難しいと誘った人たちの方が多いんじゃないかと思うんですね。でもまあ捕まりたくないからいろんなことをやってるんでしょうけども、やっぱり何て言いますかね、もうこの何年も軍事作戦ですから、とにかく飛行機よく飛んでますよね。各国連合組んでますから、アメリカ国内にも外国の飛行機がどんどん来てね、軍用機がどんどん来て、しかも輸送機ですよ、輸送機がどんどん来てね、何らかの軍事作戦一生懸命やってますよね。ヘリコプターまで来てますよね、外国のね、ヨーロッパなんかからもね。だからまあやってこのまあいろいろ取り物やってて、各国の悪党がいますから、各国それぞれの悪党を捕まえてそれぞれあちこち処分してるんだと思うんですね。で、そういうのを見てても本当になんか世界のシンジケートなんかも、もうこれ雪崩を打ってトランプに降参するしかないという状況なんじゃないですかね。あと旧ソ連圏はロシアに降伏するしかないですよね。で、プーチンなんかまだ優しい方ですよね。あれ、後ろのメドベジェフなんかがスポークスマンやってるチェキストがいますからね、こっちは強烈でありましてね、この間もメドベジェフ言ってましたよね、ウクライナに来て NATO 軍は捕虜取らないでくれと、要するに全部殺し合いってことですよね、それね。まあ、あの人とかチェキスト強力なんで、もうこれ誰もだからこれと戦うことはできませんですな。今回もタジキスタンのテロリストが出てきましたけどね、まあ金もらって100万ルーブルもらうやったわけだけども、あの辺は昔からだからアメリカやイスラエルがですねちゃちゃ入れてるわけですな。イギリスが、タジキスタンとか貧しいしね、キルギスタンもそうだし、ウズベキスタン、それからカザフスタン、ずっとその悪党どもがですね、海外の悪党どもが手を入れてね、でテロとかなんかやってんだけども、まあさすがにもうちょっと身動きつかなくなったんじゃないですかね。だからまあ逆らえなくなってきたんじゃないでしょうか。で、ウクライナなんかもね、今日もなんか誰か電話言ってましたけど、いや、ゼレンスキーテレビに久しぶりに出てきたと思ったら、なんか整形の跡は顔にあるよと、あれ別人だねとかね、そういう話があるんだって言ってましたけどね、まあ私はちょっと見ておりませんけども、まあゼレンスキーも何人目ですかね、あれね、まあもうとっくの昔に本物はいなくなってて、で、次々責任取らされていなくなってて、で、5月20日までですか、大統領の任期は。で、大統領選挙やってませんから、まあ、それが終わると大統領が不在ということになって、で軍の方はトランプたちが抑えていて、でこれもまあほとんど死んじゃいましたよね。サロジニなんて随分前に死んじゃってるし、本物はねほとんど死んじゃってるんで、まあ政府軍ともにまあこれで壊滅ということで、一応ウクライナは終結ですねと。ウクライナに救ってた悪党どもはもう完全にこれで終わりですよ。で、イスラエルもね、結局まあこの間もある人が電話に言ってましたけど、まあその人は結構仕事上ですね、いろんなその各国の人たちと会うんですけども、ネタニヤフにも何回か握手したことがあるんですね。でもなんかそのあの顔と違うんだよなって言ってましたよね。私が見ても別人ですね。10月7日以降テレビに出てくる、テレビ新聞に出てくるネタニヤフは明らかに別人ですよね。で、その人も言ってましたよね。ネタニヤフの顔と違うよねって。あれ、とにかくずるいやつですから、昔からね。あんな顔じゃないんだよって言ってまして。まあそうですな。そうすると、 まあ、ネタニヤフの元になんかそのとんでもないシオニストが大量にいて、これの上にネタニヤフいるわけで、そうするとやっぱりこれを全部封じ込められてるんでしょうな。イスラエルのシオニストたちも封じ込められていて、だから全部あれ作戦ですよね。だから今回のガザの戦争とか、イスラエル北部のね、軍事作戦だってね、飛行禁止区域の設定がないじゃないですか。だからちゃんとウクライナ国内、イスラエル国内もベンガロン空港ね、テルアビブの、ちゃんと平常通り運航してますよね。あんな戦争見たことないよね。イスラエルがいよいよね、イランと大戦争でね、ここで国がなくなるかどうか、エゼキエル書のですね、最後のハルマゲドンがもう目の前に迫っているんですね。いや、飛行機は普通に飛んでるしね、民間機は。それでその飛行禁止空域の設定もないとこんなおかしいよね、明らかにね。なんかドラマやってますよね。だからとっくの昔に雪崩打って崩壊しちゃったんでしょ。それからテキサス州とあのメキシコの間の国境もそうだよね。あれだって大騒ぎしてるんですけども、普通そんな難民が余計押し寄せてきてですね、トランプがそれをね、トランプ軍使って追い払うと思えば、まあ、ヘリコプターまず出ますわな。彼らだってなんかいろいろね、飛び道具持ってますから、飛行禁止区域設定するはずですけども、飛行禁止区域の設定がないでしょ、あれ。ほら、おかしいわけで、なんかドラマやってますよね、明らかにあれね。とっくの昔にあれ崩れちゃってるわけですよ。悪党のシンディケートの方もね、とっくの昔に崩れちゃって、トランプが言ってるところのその、まあ、不法移民の海外追放はもう始まってんじゃないですか、どんどんどんどん。やってんじゃないかと思うんですね、あれ。要するにあれ、11月の今度は新しい選挙までに全部追い出しちゃうってことでしょうからね。じゃないとその投票所来ちゃいますから、不法移民がね、それまで全部追い出し完了してなきゃいけないわけで、でトランプはその自分がその政権に戻ったらね、追い出すって言ってますから、すでに政権に戻ってるんでしょ。まあ、もともと大統領なんですけどね、46代もトランプなんですけど、まあ何らかの意味で戻ってきたっていうことになって、まあそれで追い出すんじゃないですかね。じゃなかったら今頃その全米各地で大騒ぎが起こってますね。捕り物になってますよね。全米各地で大捕り物になってるはずなんで、でもあんまそんなニュース聞かないし、まあ主要メディアでやんなくたってネット上に出ますからね。特別なんかすごいのが今っていう感じはあまりしませんもんね。まあなんかすでにこう追い出しやってんじゃないですか。まあそんな感じでですね、もう結構決着しちゃってると思うんですよね。で最後はだから結局トランプたちは、今のアメリカ政府を廃止しちゃうわけでしょ。これ一番話簡単なんだよね。結局まあ NATO の問題だって、日米安保の問題だってさ、ドルだって、それから国債だってなんだってね、一つ一つこれ交渉で話まとめてね、解決しようと思ったら大変だし、プラザ合意の時だって、ニクソンショックの時だってですね、これはアメリカとんでもないことやったって、えらい非難を受けたわけですよね。でも今のアメリカ政府廃止しちゃったら誰も怒る先ないでしょ。だからそれこそ日米もそうだし、日独もそうし、日米もそれから米独もね、なんかもうとにかくさ、昔からその交渉ごと大変なわけですね、揉めに揉めて。でもその揉めた相手のアメリカ政府廃止しちゃったら一切揉めないじゃないですか。それで終了で相手腰抜けて終わりですよね。すごくだから今回はですね、上手にやってると思うんですね。まあ上手っていうか、一般的にですね、とんでもない負債抱えた会社どうするかっつったら、その会社生産会社にしちゃって、終わりにしちゃって新しい会社作って、で存続会社別に作って、そっちに全部引き継ぐっていうのは当たり前のやり方だから、企業経営少し分かってる人なら、トランプがやろうとしてることってすごく納得いきますよね。それしかないだろうってみんな思いますよね。なんか特別変わったことやってると思えないんだね、あれ。だからもうそんなのって初めからおそらく決まってたはずなんで、そうするとやっぱり分かってる人たちはなだれ打ってそっち動いてくると思うんですね。だからどんどんどんどんもうそのトランプ時代見据えて、もうこれはやっぱりこう戦えないなという人たちもなだれ打ってきて、それでまあ世論調査見てもすごいですよね。まあトランプ圧倒的人気ですね。もちろんそのいろんな意味でね、まあこの全体のシナリオに対して反発してる人はやっぱいると思うんですよね。まあ何て言いますか、会社潰さないでね、なんとか存続しながら直していきたい、いけないかと思ってた人いると思いますよ。ロバート・ケネディ・ジュニアなんかそういうタイプでしょ。だから一番穏健に見えますよね、まともに見えますけども、まあもう事態はそういう段階にはないと。もう軍事作戦ずっとやってるから、もうそんな ことを言ってることができないというところまで来たんじゃないですかね。一旦終わりにしていくしかないと。ですからこれからまあ世界中、今回のトランププーチン革命ですよね、その雪崩現象はさらに加速すると思うんですね。さらに加速して、しかもそれ、目の前でどんどん大きな変化につながっていくと思うんですよね。まあそんな意味で我々もすごいところにいるなという気がいたします。まあ元気でね、頑張っていけばよろしいかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世界は雪崩現象ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。